FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は株式会社ナスビ専務の藤田久典さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、株式会社ナスビ専務の藤田久典さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。藤田さんは昭和50年の生まれで清水区のご出身です。東京経済大学をご卒業後、札幌ビールで3年ほどのサラリーマン生活を送り、平成13年、父親の経営する料飲店運営の株式会社ナスビに入社されました。現在専務として経営戦略や新規事業など経営全般を統括し、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。藤田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。ありが
とうございます。よろしくお願いします。
今紹介がありましたように、まあナスビさんっていうはですね、まあ少なくとも静岡に住んでる人、あるいは清水に住んでる人は知らない人はないと思うんですけれども、料飲店の、まあ、チェーン店といいますかね、はい、いくつかの店を経営されていると、
はい、
その、まあ、実質的な、なんて言いますかね、戦略関係を担当しているというようなことなんですけれども、はい、1975年の10月9日生まれ。
はい。
まだ30代なんですね。
そうですね。36歳です。
若いですね。この番組に出ていただいた中では最も若い方の一人です ね、はい、ですね。
恐縮でございます。ない
ですよね。40歳以下の人はね。まあ、冒頭、その、清水のご出身だというふうなことなんですけど、まあ、旧清水市ですね、現在の清水区の生まれということですけど、はい、子供さんの頃はどんなお子さんだったんですかね。今も大変頭のいいね、その仕事熱心な素晴らしい青年だというふうに思うんですけど、どうなんでしょう。
はい、子供の頃はそうですね、基本的にこう、私何にでも興味を持ってですね、挑戦をして何でも知りたい、見たい、行きたいっていう、好奇心の旺盛な、まあ自分でこんなこと言う前なんですけども、なので本当に何でも挑戦するような、幼少時代を送ってきたと、はい、思います。
スポーツなんかも大好きでしょ。
はい、まあ、小学校 の、 4年生まではサッカーをやってきたんですけど、その後やっぱりこう武道をということで剣道を始めました。で、まあ、中学まで、続けてですね、まあ、旧の清水市では、まあ、ベスト8に入る、まあ、そんなに大した記録でもないんですけれども、そんな形で剣道とサッカーとやってまいりました。
剣道、まあ、何段って有段者、
まあ、初段程度なんですけれども。
そうですか。
はい。
まあ、段を取るようになればね、まあ、一人前というようなことなんですけど、はい、陸上なんかもやられたと。
そうですね、高校時代は、まあ、スポーツがやっぱ好きだったので、陸上部に入りまして、はい。
非常に今現在社長のお兄さんとね、
はい、
よく似てられるんですよね、
はい、
時々私ども遠くから見ると間違っちゃうんですよね。
はい、
子供さんの頃から似てたんですか。
子供の頃は全然似てなかったですね。急にこの頃 この5年10年の間に似てきてですね、まあ、街を歩いてても兄の名前で声をかけられたりですね、
うん、
皆さんあのお店でも間違えられる方が多くなりました。
どっちが社長でどっちが先輩かわからないという感じがあります
よね。
まあ、お二人とも非常に優秀ということですね。県警検定って言いますかね、あの賢い兄さん賢い弟さんということなんですけ
ど、とんでもない。
大学を出られて、
はい、
それからまあ、出られたって大学時代はこんなことやってられたんですか。旅行とかやっぱりスポーツなんかやってました。
そうですね、大学時代はやっぱりその4年の間、まあ、義務教育と違ってまたその親元離れて東京におりましたので、比較的自分の好きな時間を作れるということで、まあ、旅行が好きだったのであちらこちら見たいということで、その時にしか行けない、まあ、貧乏旅行のような形で日本国内から海外に至るまであちらこちらに行って、参りました。
学生時代に海外まで行かれたんですか。
そうですね、はい、
なかなかね、私もまあ、世代が何回りも違うものですからね、あれですけど、私も旅行とか山歩きとかそういうところは無線旅行が大好きでしてね、
はい、
そして外国へ行くっていう発想っていうか、お金もなかったんだね、外国に行くお金もね。だからそういう意味では羨ましい、
はい、
異文化みたいなものとかそういう、まあ、異なる国々の人々の生活みたいなものにも興味あったですか。
そうですね、やっぱりこう職業柄、まあ、自分の育ってきた環境柄の食というものが、一つキーワードで、それぞれの地域に行ってその地方でしか食べれないものを食べたりですね、で、まあ、そういう人たちに触れ合ったりとかして、で、まあ、自分のこう今の経験に生かせるようなことができたのかなというふうに思っております。
もともとお父様がね、
はい、
一代で築かれたということで、
はい、
まあ、発祥の地も私よく知ってますしね、
はい、
清水銀行のね、あったところの近くからスタートしたということで ね、
はい、
現在本店は巴川沿いのね、
はい、
そこにありますよね、
はい、
大学を卒業されて、
はい、
札幌ビールにおられたということですか。
そうですね、札幌ビール の営業マンを東京の方でやっておりましてですね、はい、
まあ、ある意味で言うとどうせ家業をね、
はい、
まあ、兄さんと共に継いでいくということがあるので、ある程度修行的な要素みたいなのもあったんですか。
もちろんやはりビールメーカーですから、料飲店さんとこう接触する機会も多くてですね、そういうところから学べるという点と、あとはまあ他のよその釜の飯を食べてこいっていうところもあってですね、はい、それで札幌ビールで勉強をしてまいりました。
キムチはどこだったんですか。
キムチは東京の恵比寿でございます。はい、
そうですか、
はい、
もうそれで早速っていうとおかしいんですけど、3年で、
はい、
まあ、お父様が、まあ、帰ってくるということで帰ってこられた。
父がというよりも兄がその時はですね、早く帰ってきてくれということで、まあ、それほど、まあ、若い頃は、まあ、喧嘩も多かったんですけども、まあ、仕事に一緒にやるにあたっては、うん、兄がとにかく早く、一日でも早くということで、わざわざ父とですね、うん、札幌駅まで訪ねてまいりまして、それで弟を戻してほしいという話をしていたのを覚えております。
ちょうど急展開するってい
う、そうですね、
発展する時期だという、
はい、
しかし札幌ビールさんとしてもちょっと困惑したんでしょうね。
いやいやいや、そんなとんでもないです。
でせっかくね、3年経って有能な営業マンとしてね、はい、活躍を始めたの、まあ、これはそれはそんなにそこで座った人が地域でね、
はい、
働いてればそれは関わりができてくるからいいことでしょうけどね、
はい、
違和感みたいなものはなかったんですか、帰ってくることに。
いや、もう物心ついた頃からなすびを継ぐ、まあ、兄が継ぐ継がないというのは、まあ、関係なく自分は間違いなく継ぐだろうという頭がありましたので、まあ、そのタイミングがちょっと早かっただけで違和感というのは全く感じませんでした。
うん、まあ、第1号店って言っていいかどうか分かりませんけど、本店が先ほど申し上げたようにある巴川のところにあるね、
はい、
まあ、非常に雰囲気のいいところにあったんですけれども、
はい、
それからどんどんどんどん静岡清水を中心にね、
はい、
店を増やしていきましたね、はい、ちょうどその頃に当たるんでしょう。
そうですね、まさに、ちょうどムアンとアブリノスキがオープンした翌年ぐらいですね、翌年ですね。
爽やか談話室は株式会社ナスビ専務の藤田久典さんをお招きしております。
私いつも拝見するんですけど、今ムアン、炙りの助とかね、はい、いろんなのがナスビグループっ って言っていくつかありますよね。
はい、
静岡市内に何店舗あるんですか。
12店舗になりました。
12店舗ですか、はい、しかし、まあ、人材を確保するとかね、そういうことがものすごく大変で、はい、その人材、いつも私その皆さん方とお会いしてて感じるのは、どうやってあれだけの急展開の中で人材をね、はい、養成していったのかっていうのは非常に私は関心というか興味ありますね。
はい、まあ、一番こう近いところでは父と一緒に創業した今相談役を務めております赤堀、うん、当時副社長ですね、はい、の、ご子息であり、今常務を務めております赤堀慎太郎という常務がいまして、で、また社長の後輩、大学時代の後輩の小林というものが今統括部長として活躍しておりまして、また私の中学校高校の同級生のですね、マネージャーが大畑というものがおりましてですね、こう身近に知っている人たちがいるというのが本当にこう私たちの心の支え、もしくはこう右腕左腕にもこうなってくれているというところから始まって、そこからこうまた新入社員が入ってきても我々、まあ、父から受け継いできたですね、哲学というのをずっとこうつなぎていけているのかなというところが、今うち人材というのは本当まだまだおこがましいんですけれども、そういうところにつながっているというふうに思います。
社内の会合、社員の会合、あるいは取引先の会合等にいつも社訓っていうんですよね、はい、あれ10か条 ありましたっけ、何か条でしたっけ、
はい、10か条というものがあって、まあ、社訓はですね、まあ、足元を見つめよう、燃えよう、そして飛べという3つでございましてですね、その後、まあ、経営理念がと続くんですけれども。
あ、社訓と経営理念という、
はい、社訓と経営理念ですね。で
それを必ず、はい、その全員で勝負はする、
ね。そうですね。はい。
あれは、その、なんていうか、一体感を持たせるために非常に効果的だなっていうふうにいつも聞いて、お聞きしてるんですけどね。覚えるのは大変ですね、ちょ
っと。そうですね。最初はこう見て、若い人たちも、新入社員の方も言ってくれてるんですけど、毎日やっぱ続けることで、自分の言葉になって、血肉になっていくのかなというふうには思っております。
もう一つね、
はい、
それぞれの店舗、いろいろ、ナスビブンをはじめとしてね、ナスロートがいろいろありますよね。
はい、
それが、少しずつコンセプトって言いますかね、
はい、
違うんですよね。
そうですね。どうしてもその同じ屋号でたくさんの店舗をこう展開していくとですね、その業態がダメになると全部がこうダメになってしまうという中で、うちでは使い方をお客様にその使用用途目的をこう分けた形で出店をして、例えばまあ、お祝いの時はこういうお店とか、接待する時にはこういうお店とか、それぞれこう飽きの来ない、まあ、お店作りということでコンセプトを変えて展開をしております。
そうですね。
はい。
だから店によっては随分そのコンセプトが違うっていうか、いうようなところもありますよね。
そうですね。
うん、駅南の
実践家電。
実践家電ね。
はい。
あれなんかもかなりちょっと違いますよね。
そうですね。粋でいなせなお店ということで、炭焼きおでん、はい、テーマに展開をしておりますけれども。
あれビール飲みながら食べるっていうのは美味しいですよね。
もう美味しいですね。入り口のドアを全部開けて、春と秋はですね、本当に気持ちよい風の中ですね。
そうですね。それから外からもね、こう、覗けるというふうなことでね。
はい。
大体覗くとほとんどいつも満員ですけど
ね。いやいやいや。そんな。
でも、それぞれみんな店のね、
はい、
ナスビとムアンも違うしね、
はい、
そういう微妙なコンセプトの違いっていうのはね、
はい、
配置の妙って言いますかね、はい、面白いなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
まあ今静岡市を中心に12店舗っていうのをおっしゃいましたが、
はい、
それから国内だけじゃなくて海外からの引き合いって言いますかね、
はい、
いろんなとこから出てこいというふうなお話もあるというふうに言って、現在中国に
何
店舗、
はい、今6店舗でございます。
6店舗、
はい、
最初は広州でしたっけ。
そうですね、浙江省の広州、
ね、広州ですね、
はい、
貿易センターというセンタービルの
ところ、ね、そうですね、はい、
それで今どんなところに中国が展開しているんですか。
はい、その同じ広州の中にですね、まあ、最古の見えるほとりのホテルの中に、1店舗、それから上海のに1店舗ですね、それから、寧波ですね、寧波というところに2店舗、ね、それから湖州、湖の州と書いて湖州というところに1店舗で、うん、今6店舗でございます。はい、
まあ、日本の場合には日本人のメンタリティといいますかね、好みとか それからものの考え方っていうのは分かるんですけど、中国ビジネスっていうのはなかなかちょっとその国が違う、歴史も違う、はい、文化も違う、はい、習慣も違うということで、はい、まあ、これの苦労っていうのもやっぱりある程度あるんですよね。
もうある程度というか、それがもうほとんどと言いますかですね。はい、今出して4年経ちますけれども、本当にいろいろな、苦労がありました。特にまあ人の部分ではですね、考え方がやはりその、やっぱりこう、育ってきた環境から何から全部違うわけですから、文化も違うわけですから、すぐに噛み合うはずがないんですよね。そのベクトルというのを少しずつ合わせながら、譲歩しながら、また折れてはいけない部分をこう、しっかりと押しながらですね、やっていくところで、いろいろと苦労した点は多かったです。
中国の歴史文化、あるいは食習慣、そういうものを大事にしながらも、基本的には日本のね、
はい、
食文化っていうものを基幹に据えているっていう感じがあるんでしょ。
そうですね、やはり出展した理由というものも、まあ、我々が出ていくことで、その日本の食文化を発信したいというところが ありますので、決して中国人の方に好まれるような日本食ではなくてですね、かといって完全な和食を出すわけでもなく、そのちょうど中間ぐらいのところをやりながら、まあ、中国における日本食の食育、まあ、食育というのも変なんですけども、日本食をそこで発信して分かっていただくというのも我々の使命なのかなというふうに思っております。
やっぱりそれはある種の試行錯誤っていうか、
試行錯誤ですね、
はい、だからこれでいいんじゃないかと思うことが意外にダメだったり、これはダメじゃないかと思うことが意外に良かったりっていうふうなこともあるんじゃない
です
か。
いや、もう本当に多いですね。例えばお寿司なんかはですね、日本ではシャリはこう冷たいシャリを出しますけども、中国人の方は温かいご飯は温かいものだということで、お寿司のシャリが冷たいとこのご飯も古いんじゃないかという印象を持たれてしまうわけですね。なので温かいご飯に乗せてお出しすることでご満足いただけるっていう、はい、まあ、代表的なそんなところが大きいな、お話です、
ね、ちょっと考えられませんね。いっぺんまた中国のね、はい、安美グループのお店行ってみたい。特に浙江省はね、指導派遣との友好提携、はい、来年30年ですか、
はい、
まあ、それに関わった感じもありますしね、
はい、
お店またもちろん行ってみたいなっていうふうに思ってるんですけどね、来年はぜひ行きたいですね。
もうぜひぜひ、はい、料理店だけではなくてですね、今中国で静岡の地酒って、
うん、
輸入されてるところがなくてですね、で私たちもお店を出すにあたってやっぱり和食といえば日本酒だということで静岡の地酒探したんですけど、全くどこも取り扱ってなかったんですね。そこで当社の方で独自で免許を取ってですね、で今静岡の地酒を、まあ、放射能の影響で若干間が空いちゃってますけれども、また今月から再開をして、静岡の地酒を中国でたくさんこう展開していこうということで、うん、今動いておりまして、お店でも地酒はもうすでに飲めますので、はい、
清水のね、ガリュウバイとかね、
そうですね、
美味しい味噌自慢とかね、
はい、
菊屋とかいろいろありますよね、
はい、
海軍なんかもそうですし、
そうですね、はい、
日本酒を外国で飲むっていうのはまた違った異国の地でね、
そうですね、
味わえるっていうのは嬉しいですよね、とってもね。
もう本当に日本人の向こうに特にいらっしゃる、長くいらっしゃる方なんかは静岡の地酒が恋しいってことで、
うん、
はい、喜んで飲んでいただいております、
うん、
はい、FM ハイ爽やか談話室、株式会社ナスビ専務の藤田久典さんにお話を伺っています。
藤田さん、まあ残念だったんですけども、2年半ほど前に、
はい、
お父様ね、
はい、
社長だった、藤田さんがお亡くなりになられた、
はい、
まさかあんな元気な人がね、はい、そんなに簡単に亡くなっちゃうっていうふうに思わなかったんですけどね。
そうですね、
あっという間でしたね、
はい、
非常にバランス感覚もあるしアグレッシブで、
はい、
しかもいつも笑顔を絶やさないというふうな、ね、
はい、
感じの素敵な人だなっていうふうに思ってましたけどね、
はい、
もう2年半になるんですか。
そうですね、まあ、本当父の教えというかは大きくてですね、まあ、私たちも本当にびっくり、急すぎてびっくりしたんですけれども、はい、まあ、亡くなる前にとにかく父が残していった言葉は、その上を立てれば蔵が立つということをずっと言っていてですね、要するに兄弟2人でやっていて、まあ、私にとっては一人しかいない兄、その兄を上を立てれば自分に蔵が立つ、そういう恩恵というのも変ですけども、帰ってくるんだよっていうことを言われてですね、昔から言われてはいたんですけれども、最後の最後までそれを言ってるっていう言葉の重みというのを感じて、それから、 私はやっぱ兄があっての自分だということで、本当に父の教えを最後までしっかりと、最後までってのはないんですけど、守って、やっていくことが、結局、まあ、社の、社業の、繁栄につながって、またそれが社員の幸せにつながるというふうに思ってですね、はい、今、仕事をやっております。う
ん、まあ、兄さんもね、
はい、
お兄さんの社長も、曽則さんを大事にしてるし、曽則さんも社長をね、立ててやってる。はい、で、役割分担もね、まあ、社長業全般としては兄さんがおやりになってる、
はい、
社長がで開発とか戦略とかね、はい、そういうふうなものは下野さんがやるという、はい、そんな順分担になってるんですか。
そうですね、まあ、でももちろん基本的には最初のところでは社長に相談しながら経営戦略の部分はもちろん社長から降りてくる部分もたくさんありますし、はい、
なるほどね、
はい、
自分大きくなりました。それでこれからも発展していくし、まあ、前に仙台のね社長から伺った時にハワイあたりからもね、あるいはアメリカあたりもオファーっていうかね、
はい、
出店要請もあるんだっていうようなことを言ってましたけどね、しかしなかなかこの距離的にも非常に遠いしね、
はい、
またその中国と違った難しさっていうのもあるのかもしれませんね。
そうですね、やはりその、まあ、ビジネスですから都に反映し続けなければならないで、利益も出し続けなければならないというところで、その出ていくことで大きなリスクを抱えてしまうんだったら、それは出店はしない方がいいのかなと。でも出店をする上でリスクさえなければというところで、まあ、なかなかそんないい話がないんですけども、でもそのいい話を探してくるのが我々の使命、仕事だと思いますので、まあ、今回まあ、中国においてもですね、本当にリスクなく今6店舗出店させていただいてるんですけれども、そんなお話というかですね、戦略をしっかりと練って、まあ、今、グアムとかですね、ラスベガスからも話がありますけれども、タイミングさえ合えば、そんなところに出ていくことって本当に静岡初の世界企業に、その飲食の企業に、領域的企業になれれば素晴らしいななんていう夢も持っております。
ぜひ実践してほしいと思いますね。私もラスベガスは嫌いじゃないもんです。それはもうどっかの、ね、偉い人みたいにどうせお金使うなんてことはないんですけどね。でもこう見て歩いてね、ちょっとしたあれをギャンブルやるぐらいですからね、どうせもう決められて金額の範囲内でやるわけですから、そのお金ないんですから、ああいうところでね、
はい、
やっぱり世界の人たちが集まるところですよね、はい、そこへ野澄さんが出たなんていうことになると素晴らしいんじゃないかなというふうに思います、ね、
そうですね、はい、
いつか実現してほしいですね。
はい、
それで、まあ、現在ですね、まあ非常に発展をしながらも堅実経営をしているということで、
はい、
毎年のように増収増益というふうなことをね言っておられて、はい、素晴らしいなっていうふうに思うんですけど、まあ、仙台の、まあ、藤田社長の考え方っていうのはやっぱり自分たちの利益もさることながら地域社会のためってことをよく言われたような気がするんですよね。
そうですね、
地域とともにあるっていうかね、
はい、
地域に役に立つもんじゃなきゃビジネスは意味がないっていうようなことを確か何回か聞いたようなことがあるんですけどね、
はい、
その辺は今でもあれですか。
はい、その辺はもう脈々と受け継がれておりましてですね、例えばまあ、ここになった久能山東照宮さんともですね、まあ、なる数年前から一緒にプロジェクトを立ち上げてですね、我々どちらかというと県外に出ていくよりも県外のからお客様がこう来てもらえるような展開をということで、で、東照宮さんと、プランを一つ作ってですね、それを名古屋とか東京とかにこう、営業で回ってですね、来ていただくようなルートを作ったりですね、今最近では静岡市の JA さんと組んでですね、で、まあ、新しいお土産を開発をして、それをまた県外の方々に、販売をしたりですね。まあ、地域の、我々が、お店を構えることで、また、そこは、それが地域に還元できるような、そんなような展開というのは、決して、もう、なすびの路線から外してはいけないコンセプトなのかなというふうに思っております。
旅員店だけを固く守ってるんじゃなくて、ケータリングとか、テイクアウトっていうか、なんかね、はい、そういうふうなことも、おやりになってるんでしょ。
そうですね、今なかなかこう外食産業というのが成長産業でないという中で、中食いわゆるそのケータリングとかですね、テイクアウトの部分というのにも力を入れておりまして、デリバリーというのも各店で今始めております。そんな展開も、はい、今後は増やしていきたいと思っております。
そうですね、まあ、そういうものを通じながら 通じてその、まあ、世界にね、はい、日本の食文化って言いますかね、はい、そういうものを広げて、まあ、日本の食文化っていうのは私は世界で、まあ、本当に珍しいぐらい素晴らしいバランス感覚を持ったその食事だっていうふうに私は思ってますけどね、
はい、
一番健康ではないかって、
ね、そうですね、
美味しくて健康だと、はい、まあ、あのフランス料理だってイタリア料理だってね、中華料理だっていいんですけれども、やっぱり、まあ、日本に生まれた身引きがあるのかもしれませんけどね、和食の良さっていうのは素晴らしいところ、それを守りながらかつ外国のいろんなそういう食習慣みたいなものを加えていくというふうなことになるんでしょうかね、
は
い、
そうですね。
ただ闇雲にその日本の和食を押し付けるとかいうことではない。
そうですね、はい、
あの一つだけね、
はい、
その外国にあんまりないような気がするけど、宴会っていうのがありますよね、
はい、
大勢5人でも10人でもあるいは50人でも、その宴会文化って言いますかね、
はい、
食生活を通じた宴会文化っていうのは非常に何かしらの意味を持ってるんでしょうかね。
私もともと札幌ビール出身ですから、そのビール の, その出荷というのを瓶なのか缶なのか生ビールかなのかっていうところをこう自分で分析しながら営業しておりました。その中で今やはりこう瓶ビールというのが減っているって缶が増えている。これどういうことかというと、要するに宴会が少なくなって家庭で飲む缶ビールが増えているっていう形になっているんですけれども、これあの日本人独特 の, その宴会文化というのはですね、こう次つ継がれつ の, あの周りに気を使いながら、上司に気を使いながら、あのそんなようなところをこうお酒を組み交わすっていうのは本当に日本独特のいい文化だと思うんですね。でそれが最近こう失われつつある。で若い子たちがこうお酒の酒離れが進んでいるっていうことは本当に寂しいことで、あのお酒文化がなくなればそういう気を使ったりっていうことがなくなっていってしまう。でも我々はその料飲店としてそういう部分に関してはですね、啓蒙的なその大切さというのを訴えていかなければならないのかなっていうのはあの感じております。
そうですね、はい、まあ、コミュニケーションツールとしてもね非常に重要だし、
はい、
まあ、要するに一体感を持つっていうかね、
はい、
まあ、そう思うんで、今この世界に入ってつつありますよね、個人個人って。
そうですね、はい、
それがやっぱりある地域なり集団なりですね、はい、そうその一体感を持つという、
はい、
そういう意味で非常に今お話があったようにね、その宴会文化っていうのは意味を持ってるんだなと私は。
いやもう間違いなくもう、ね、あのノミニケーションという部分 の, あのキーワードっていうのは本当に大切な、これから日本があの元気になるためにもやっぱりみんな大勢の人で飲んであの意見を交わして、で時にはあの喧嘩もしたりするのも、喧嘩というのはその口論をすることもいいと思うんですよね。そういうことで一つこう答えが見出していけたりですね、熱いその語りができるということが日本を元気にしていくんじゃないかなというふうに思います。
私ども FM ハイはですね、
はい、
まあ、地域密着といいますか地域情報をできるだけ収集し、それからそれを皆さんに発信するという役割を持っているコミュニティ FM 放送ということなんですけど、
はい、
まあ、私どもに対するなんか注文というか期待というか、こんなことはどうだというふうなことがあったら一言。
そうですね、あの本当にこう地元の、これからこう発展するだろうとかヒットとかですね、そんなものをぜひこう探ってそれを発信して、みんながその FMI を聞けば情報源はここにあるよ、清水の静岡の情報源はここにあるんだよ、由比ガ浜の情報源もここにあるんだよっていう、そんなようなあの楽しい曲になるといいなっていうふうに思います。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は株式会社ナスビ専務の藤田久典さんをお迎えしてお話を伺いました。藤田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。